おはようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日も神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の御言葉は、パウロが誇りに思っている使命について書いてあるところです。ご一緒に御言葉を聞いていきましょう。
ローマ人への手紙15章14節から21節。それも私が異邦人のために、キリストイエスの使い人となるために、神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる供え物とするためです。それで神に仕えることに関して、私はキリストイエスにあって誇りを持っているのです。私はキリストが異邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。その結果、私はエルサレムから始めてずっと回ってイルリコに至るまでキリストの福音をくまなく伝えました。このように私は他人の土台の上に立てないように、キリストの御名がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。それはこう書いてある通りです。彼のことを伝えられなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。
パウロは神様から特別な使命が与えられていました。それはそれまでにイエス様やその弟子たちが福音を伝えてきた選びの民と呼ばれる人たちではなく、逆に福音を伝えてはもらえなかった異邦人と呼ばれる人たちのところに出て行って福音を伝える、それが使命でした。パウロは救われてから、自分はこの使命が与えられている。そう信じて、異邦人の町を回って歩き、福音を伝えていったのです。そして、その働きに誇りを持っていました。自分の使命だと、はっきり分かっていたからです。では、私たちにはどのような使命が与えられているのでしょうか。聖書を見るならば、宣教命令というものが与えられています。その御言葉を見るならば、全世界に出て行って全ての人に福音を述べ伝えよと命じられています。それは誰に言われているのでしょうか。今のクリスチャン、全ての人に言われているのです。つまり私にも、そしてこれを聞いておられるあなたにも言われていることなのです。クリスチャンの方の中には、今の教会に満足している。教会に行けばお友達もいるし、私自身が礼拝を守っていさえすればクリスチャンじゃないの。さらにそこで献金をしれば、私はクリスチャンらしいことすべてをやっていると言って満足しているのではないでしょうか。伝道すること？それは牧師先生のすることよ。宣教命令？それは牧師先生に言われてることじゃないの？と言われる方がおられます。しかし、御言葉では、福音を述べ伝えなさいと命令形で書かれています。そして、教会の中にいる人ではなく、神様を知らない人のところに御言葉を伝えに行くことこそ、神様は願っておられるのです。パウロは異邦人に伝道していきました。私たち日本人が信じることができたのは、当時の人たちにとっては日本人は異邦人です。その異邦人にパウロが伝道し始めてくれたからこそ、日本にも福音が伝えられてきて、そしてまた私たちにも福音が伝えられ、そしてまたクリスチャンになることができるようになったのではないでしょうか。そのことを忘れてはいけません。実は、 牧師先生よりも会社に行っている人、学校に通っている人、また社会のカルチャースクールなどに行って社会との交わりを持っている人の方がノンクリスチャンの人たちと多く接しています。つまり、ノンクリスチャンと出会うことの多い人たちの方がノンクリスチャンに伝道するきっかけはたくさん持つことができる。その機会はたくさんあるということです。特に最近はこの日本を見てみると異常気象、また災害、今までに経験したことのないという言葉を数多く聞くことになるような、そのような時代になってきました。その分、多くの人たちが悩んでいたり苦しんでいたり、また不安に覚えていたり、死というものの恐怖を感じている、そのような時代がやってきています。でも、その不安を拭うことができるのは、私たちが信じている御言葉を伝えること、イエス様の救いを伝えることしかないのではないでしょうか。だからこそ、私たちはまだ福音を知らないノンクリスチャンの人たちに福音を伝えなければいけないという使命があるはずなのです。パウロは異邦人に福音を伝えるという働きを使命にしていました。そしてそのことに対して誇りを持っていました。しかし、パウロは決して傲慢になりませんでした。今日の御言葉の中の18節19節を見ると、キリストが用いてくださった、御霊の力によってそれをさせてくださったとあります。パウロは使命を持っていました。でもこれを全うすることができたのは、そしてこれをすることができたと誇りを持つことができるのは、すべて神様の力によってこのことをできたからだと誇っていたのです。私の証なんですが、私は神学校に行く前、教会の役員をしていました。そしてその役職として、新しい人が来たら礼拝の後、その新しい人と個人的にお話をするという役割を与えられていました。私はその時にできるだけ福音を伝えようということを使命に感じていました。でも初めて教会に来る人ですから、私はその働きを与えられた初めの頃、本当に一週間祈って祈って、今度の日曜日、神様、新しい人は来るでしょうか、その人はどんな人でしょうか、どのように福音を語ったらいいでしょうか、スムーズに語ることはできるでしょうか、礼拝が終わった後すぐに帰らないで私と交わりを持つことができるように、また福音をきちんと語ることができるように導いてください。一週間の間、私は本当に一生懸命祈って、その新しいクラスのために祈って備えました。そしてそのような時が来た時、新しい方が来て私は福音を語ると、面白いように次から次へと人々が救われていきました。初めて語ったその個人伝道によって、ああ初めて聞きました、私もイエス様を信じます、そういう人が次から次へと現れてきたのです。私はその働きが面白くなってきました。でもそこに悪魔のささやきがありました。それは、私が伝道すれば伝道した人は救われるという傲慢な思いが私の心に宿ってきたのです。そしてやり方にも慣れてきました。個人伝道はこういうふうにすればいい、この話をまずして、その次にはこの話をして、相手がこう言ってきたらこのように御言葉を開いてこうやって語ればいい、そのようなマニュアルが私の中で出てきたのです。その結果、私はあまり祈らず、新しい人が来た時、その人と個人的に交わる時にも祈らず、そのマニュアル通りに語るようになってしまいました。ある時のことです。婦人会の人が、ご婦人だけが救われていて、ご主人が救われていない方でした。もう何年も何年もご主人の救いのために祈ってきた方です。その人が、 ご主人をやっと教会に連れてきました。私はいつも通り、あ、新しい人が来た、礼拝の後この人と喋ろう、そう思って礼拝の後別の部屋に導いていきました。その方は年配の方で、すごく地位のある方でした。そして知識もすごくある方でした。私はマニュアル通りのような福音の伝え方をしていくと、実はその方は知恵を持って否定していったんです。そして、私は今まで人生すべて私の力で物事を解決してきました。神様なんて弱い人の必要とするものです。私は私の力で今まで乗り越えてこれましたから、今さら神様は必要ありません。でも、妻がもう何十年とこの教会にお世話になっているので、そのお世話になっている人にご挨拶一回ぐらいはしなければと、妻の誘いに負けてしまって、今日はご挨拶に来たんです。でも、今日来ただけでご挨拶は済みましたから、私のするべきことは終わりましたので、今日の礼拝を最後に、また教会には来ないことにさせていただきます。そう言って帰られてしまいました。後から聞いた話なんですが、その奥様は真剣に祈っておられました。というのは、そのご主人は癌の末期で手術をされた後だったのです。様は生きる希望を失っていました。癌のために今まで地位のある役職に就いていたその働きもすることができず辞めてしまわれました。生きがいをすべて失ってしまって、あと何年生きられるんだろうか、あと僕の人生はどれだけなんだろうか、そんな不安の中で毎日アルコールを浴びるように飲んでいるそうです。ただ教会に行くといったその前の日から、その礼拝の間だけは酒の匂いがしてはいけないと言ってお酒を断って礼拝に来てくれたそうでした。奥様にとってはそれがもしかしたら最後の砦かもしれない、御言葉を聞く最後の機会かもしれない、これで救われてほしいという願いを持って連れて来られてきたのです。それなのに、私の高慢が、祈りもせず私が伝道しさえすれば救われるなんて自分の力を過信していた、その高慢さが一人の人を救うことができなくなってしまいました。私は本当に悔い改めました。主が与えてくださった使命だったのに、主が力を与えてくださったからこそ私は誇ることができた、その伝道の働きだったのに、祈らずに自分の高慢さゆえに自分のものとしてしまった。だから神様はこのことを通して私を徹底的に砕かれた。私はそれから本当に悔い改めを祈りをしました。神様、あなたが与えてくださった使命なのに、私は祈りもせずにやろうとしていたことを許してください。私には力がありません。でも、主が与えてくださった使命なら、あなたが力を与え、あなたが道を開いてくださるはずです。また伝道のために私を用いてください。私はそのように祈って、本当に悔い改めさせられたことを覚えています。ちなみにそのご主人は改めて義理がたい方なので、この間本当によぎきお話の時間を作ってくださってありがとうございますと、平日私がいる時間にわざわざお菓子を持って教会に挨拶に来てくださいました。私はその時にもう癌である、そしてまた本当に今福音を語らなければいけない人だっていうことを聞いた後で、そしてまた悔い改めた後でしたので、神様に祈りながら、神様、どうやったらこの方はまた来てくれるでしょうか、そう聞きながらお話をさせていただきました。その方は人がいっぱいいるところに行くのは嫌だった、そう言っておられました。ですから礼拝に来られなくてはいいので、私と一緒によかったら聖書、素晴らしい本なので少し勉強してみませんか、とても知識のある方なので聖書を学ぶということには心を開いてくださいました。それから個人的な学びが始まり、その学びの中でその方は洗礼を受けクリスチャンになってくださいました。 でもそれは神様が働いてくださったからです。そして私は今自分を誇るのではなく、自分を用いてくださる主を誇りながら、私の使命を全うさせてくださいと祈りつつ歩んでいます。皆さんにとっても、皆さんの周りには福音を語るべき人はいないでしょうか。あなたにはできないかもしれません。でも神様はあなたに使命を与えてくださいます。福音を伝えなさいと言っておられる、その主ご自身が力を与えてくださいます。これからクリスマスです。あなたは誰に伝道しようと思いますか？誰を教会に連れて行きたいと思いますか？その人のことを思い浮かべながら、神様、福音を伝えさせてください。教会に誘わせてください。私に伝道する力をくださいと祈ってみませんか？あなたも神様の使命の中を誇りを持って歩まれることをお祈りしています。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。